2025年も、もう1ヶ月が終わろうとしている中、あっという間に時間が経つなぁと、これまで守り導いてくださっていることを覚え、本当に感謝いたします。今日与えられております神様の御言葉は、主の戒めというキーワードが出てくる御言葉です。エジプトで奴隷の民となっていたイスラエルの民ですけれども、神様の本当に不思議な力によってエジプトを脱出し、しかしながら神様に従うことができずに荒野の40年間を過ごすという、そのような体験を経て、そしていよいよ約束の地に入ろうとしている、その前に共に聞いたモーセの最後の説教と言ってよいでしょうか。それが今朝の先ほど読んでいただきました言葉になります。11節をもう一度お読みしたいと思います。次のスライド、ありがとうございます。11節で、私が今日命じるこの戒めはあなたにとって難しいものではなく遠いものでもないと、まず最初に述べられています。難しいものではないと書いてありますけれども、聖書を読んでおられる皆様はよくご存知かと思いますが、創世記の終わりからまた出エジプト記へ入っていき、その後レビ記、民数記と続いていき、申命記を読み進めていって、この30章までたどり着くのは大変困難でございます。難しいものではないというのは冗談ではないかと思えるような、これは本当に冗談でいつも言いますけれども、夜眠れない時はぜひ旧約聖書のレビ記をお読みになられたらすぐ眠れるのではないかと、そういうことを申し上げることありますけれども、難しいものではないというのはちょっとはてと思ってしまうような内容です。しかし神様はイスラエルの民に、これは理解できないものではありませんとおっしゃいます。また実行するのにあなたたちの能力が不十分であるということでもありませんと、それは明確に示されているんですということをおっしゃいます。実は古代社会のこの時代では、それぞれの民族がそれぞれの神々を持っていました。それぞれの神々に仕えておりまして、その神々というのはそれぞれ求めることを伝えていました。しかし往々にして不可解な、理解不能な、ちょっと何を言ってるのかよくわからない、意味がわからないという内容のものが多かったようでありまして、人々はよくわからないけれども怒り狂うと困ってしまうのでということで、さまざまなことをしていたようであります。一方で聖書の語る主なる神は、そのご自身が求めておられることというのを明確に示していますとおっしゃいます。かつそれらは遠くはないと主ご自身がおっしゃっています。実はこの30章の前の29章の最後のところ、そこにこういう言葉が記されております。29章28節、隠されたことは私たちの神主のものである。しかし表されたことは常しえに私たちとその子孫のものであり、私たちがこの律法のすべての言葉を行うためであるっていうんです。確かに私たち人間にとってわからないことはたくさんあります。隠されたことというのは神様のものである、そう聖書は捉えています。しかし同時にすでに表されているものもあるのだということを認めています。そしてそれは神の民に与えられた、この律法のすべての言葉を行うために与えられた恵みであり祝福なのだというのです。主はご自身の民が主の求めておられることに従い行うためにこれらを示された。それがこの戒めであったり、この後14節に言葉という表現になっていますけれども、そういう言葉を使いながら、それは決して難しくない、遠くないと言います。遠くないイコール近くにあるという意味ですけれども、この言葉実は さっきの4章に出てくる言葉を思い起こさせます。次のスライドお願いします。4章7節8節です。私たちの神主は私たちがいつ呼びかけても近くにいてくださる。このような神を持つ大いなる国民が果たして他にいるだろうか。また今日あなた方に与えるこのすべての律法のように正しい掟と法を持つ大いなる国民が他にあるだろうか。他の民族の神々はさまざまな儀式をしなきゃ、そして呼んでも呼んでも答えてくれないかもしれない、いつも不安でどうしたらいいかわからなかった。そのような中、イスラエルの神は違いますというのです。私たちがいつ呼びかけても近くにおられる、そういう神様なのだというんです。そのお方があのエジプトからあなたたちを解放した。そのことを忘れてはならない。どこか遠くで見守っているだけではなくて、あなた方の間に近くにおられるんですというんです。でもどれほど近くにあるのかということを問いただそうとした人たちがいたのかもしれません。14節に、あなたの口にあなたの心にあると表現されている。だからあなたはそれを行うことができるというのです。口と心にある。非常に面白い表現かもしれません。よく考えてみますと、常日頃から私たちが口にする言葉、心にすることというのがあるかと思うんですね。小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では、お子さんたちはお父さんお母さんたちの話し方というのを真似て話をすることがあろうかと思います。私の友人の子供たちもそうでして、ちょっと冗談も含めてですけれども、いろんな質問をしていったら、いや家族というかあんまり公にしてはいけないような内容まで子供たちから聞き出してしまったということが一回ありまして、ちょっとそれはまずいなと思いましてやめましたけれども、心の中にあること、口の中にあること、それぐらい近い、そのことが神の言葉であり、神が求めておられることなんだというんです。申命記という書物の有名な箇所で6章4節、これはスライド用意しておりませんけれども、聞けイスラエルよ、私たちの神主は唯一の主であるというあの有名なフレーズがあります。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして平和の神主を愛しなさい。そしてこの言葉を心に留めなさい。そしてその次ですが、あなたの子供たちに繰り返し教えなさい。イスラエルの民はこのことをとても大切にして歩みました。ですから昼も夜も口ずさみ、主の言葉を思い起こす。そんなことを大切にしている人たちであり、そのことが彼らのアイデンティティを生み出していきました。私たちは論文発表であったり研究発表であったりという、そういう機会をしばしば与えられます。用意した原稿を私はいつも読み上げるのですが、それでも緊張いたします。しかし最も緊張するのはその後にある質疑応答の時間です。1月お正月が終わった後も教職セミナーというものがありました。そこで発表させていただき、60人近くの牧師たちの前で発表しました。質疑応答が必ず最後にありまして、必ず手を挙げてくださる先生がいて、必ず難しい質問をしてくださる方がいます。毎年1回のことでありますけれども、しかし何かこれは本質が問われるなぁと思いつつ、感謝してそれを受け止めます。しかしその時までの準備というのは、何が心の中にあり、何が自分の口の中にあるのかというのを試される、そんな瞬間であります。神様は、あなたの口と心の中に私の言葉はあるとおっしゃいます。この後続けて語られているように、次のスライドで30章19節の言葉ですが、あなたは愛を選びなさいという言葉につながっていきます。 そうすればあなたもあなたの子孫も生きる。次の20節で、あなたの神主を愛し、その声を聞いて主に付き従いなさい。主こそあなたの命であり、主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた土地で、あなたは長く生きることができる。あなたは命を選びなさい。あたかもこれが主の戒め言葉であると言わんとしていることです。主が切に願われること、それはご自身が愛するお一人お一人が、私たちが命を選ぶことでありました。私たちはあたかも自分の命というものが、当然与えられていると思ってしまう、そんな生活をしてしまうこともあるかもしれません。でもよく考えてみますと、命というのは本当に不思議な、ある意味奇跡である、考えていいのではないかと思うのです。そんな感じを作られ愛し、そして私たちが最高の状態で生きるようにとして、自身の言葉を与えてくださいます。しかし問われるのは、どの時代においても同じで、この神の言葉をどう受け止め、どう向き合い、そして生きるかであります。イスラエルの民の中に、その歩み方の模範的な歩みをした人たちがいました。モーセの後後継者となったヨシュアがそのうちの一人でしょう。24章15節にこういう言葉があります。もし主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら、ユーフラテス川の向こうにいた先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。しかし、私と私の家は主に仕える。大変有名なヨシュア記の言葉です。さらにこのヨシュアと一緒に約束の地を偵察に回った何人かの人たちの中で、カレブという人がいました。カレブは聖書の中で神様が直々私のしもべと呼んでいる人です。民数記の14章24節にこうあります。しかし私のしもべカレブの心だけは別で、私に従い通したので、私は彼が行ってきたあの地に彼を連れて行く。彼の子孫はそれを所有する。さらに時代が進みまして、ユダの王様ヨシア王という人がいました。列王記下の23章25節にこう記されています。彼のようにモーセの律法に従い、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして主に立ち返った王は彼以前にはいなかった。また彼以後にも彼のようなものは現れなかったと。このような模範的な歩み方、生き方をした人々は確かにいました。でも彼らは完全ではありませんでした。そしてイスラエルの多くの民は、私たちも主に従いますと言いながら失敗を繰り返していったのは周知の通りです。四旬の最後の言葉に印象的な言葉が残っています。お読みします。その頃イスラエルには王がいなかった。そしておのおのが自分の目に正しいと思うことを行っていた。何の基準もない、ビジョンもない、あるいはあったとしてもバラバラな状態。そしてそれぞれが自分の好き勝手に思うままに生きていた。これが残念ながらイスラエルの民が示した失敗でありました。人間の弱さであったと言ってもよいかもしれません。新約聖書はこの出来事を、一連のことをどう見ているのでしょう。次のスライドで、ヘブライ人への手紙の4章2節にこうあります。しかし彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。彼らというのはイスラエルの民の失敗のことを言っています。彼らが福音を信仰によって聞いた人々と混ざり合うことがなかったからです。あれ？と思うかもしれません。新約聖書のこの記者は、神の戒め、主の言葉を福音 という言葉に言い換えています。これは福音である。でも旧約聖書の中ではそんな言葉は一切使われていません。なぜそんなことが言えるのでしょうか。そのヒントとなるのがおそらくパウロの書簡であるローマの信徒への手紙であります。次のスライドお願いします。10章の6節以下をお読みいたします。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が底なしの淵に下るだろうかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言ってるでしょうか。言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口に、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。パウロは申命記第30章の11節から14節の内容をここで引用しています。思い起こしています。そして心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはならない。なぜならそれはキリストを引き下ろすことだからと言っています。つまりこの主の戒め、主の言葉、主の福音を具現化し我々に示すのは、あの十字架に私たちの身代わりとなってかかり、死にて葬られ三日目に死に打ち勝って復活なさったあの主イエス・キリストなんですということを言っています。主イエス・キリストこそ誠の神であると、そのようにパウロは述べているわけです。そして今この戒めであり言葉が私たちのもとに届けられ、その方を受け入れ命を選べとおっしゃるこの神様に私たちが応答させていただくときに、主イエス・キリストを信じ受け入れることが可能となることで、私たちは命を選ぶことになるんです。そうまで強く述べているのだと思うんです。申命記のあの4章7節の私たちの神主は私たちがいつ呼びかけても近くにいてくださるというあの言葉が、神が人となられたというこの事実において、主イエス・キリストを通して誠の形で私たちに示されている。このローマの信徒に手紙の10章の9節でこうあります。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われる。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じる。それだけなんだ。いや、しかしそれだけだからこそ、やたらと難しいのかもしれない。そう思う方もおられるかもしれません。しかし、変わらない事実は、もうこのことは出来事として私たちのために起こったんです。歴史は変わったんです。私たちの命は生まれ変わったんですと言っています。ヨハネの福音書の1章14節に有名な言葉があります。言葉は肉となって私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに、誠の神が誠の人となって私たちの間に住まわった。それは私たちの負の面が、私たちの痛みを、私たちの悲しみを、すべて洗いざらい、担い、経験し、そして隠されたことが、主イエス・キリストを通して私たちに明らかにされたんだっていうんです。旧約聖書のエゼキエルというところの18章32節に印象深い言葉があります。神様おっしゃいました。私は誰の死をも喜ばない。立ち返って生きよ。主なる神の仰せ。非常に短いシンプルな言葉です。でも私に立ち返って生きなさい。これが神様がすべての人に 望まれている主の戒め、主の言葉です。申命記に戻りますと、この主の戒めというのは、私たちに神様が与えてくださった誠の愛と恵み、そして命への招きの言葉であるということに気づかされます。主イエス・キリストによって今、私たちに与えられている福音であるということに気づかされます。そしてそれは、あなたは命を選びなさいという言葉に全てが集約するということに気づかされるのだと思います。私たち、世界のニュースを見ながら、読みながら、心を痛め、また、先ほど藤原先生のお祈りの中にもありましたように、紛争に巻き込まれている人たちのために祈り続けております。先日、教え子の一人が、今レバノンにおりますけれども、シリア難民の人々との働き、関わりの中で、こんなメールを送ってくださいました。前回のメールというのは去年送ってくださったメールですが、爆弾が破裂する音を聞きながら、このメールを書いた後、書きましたが、私はその後エジプトに一旦避難し、そしてシリアで起こったことを受けて、再びレバノンに戻りました。今、以前関わっていたシリアの難民の方々と話をしています。2人の方がこう言いました。あなたがエジプトに行っている間に、私たちは夢を見ました。その夢には、主イエスが登場しました。そして盛んに、あなたが戻ってきたらあなたと話すようにとおっしゃいました。今、あなたは戻ってきています。私たちは戻ってこないと思っていました。でも、あなたは今目の前にいます。さあ、主イエスのことを伝えてください。この教え子の彼女は、今までイエス様のことを一度も語れなかったと言って嘆いておりました。しかし、何とかしてこの福音を伝えたい。どうやったらこの難民の女性たちにお届けすることができるんだろうと必死に祈っておりました。イスラム圏でありますから、イエス様の信仰、イエス様を信じるということは、家族から死を宣告されるような大変厳しいものであります。でも、私の教え子は言いました。今日喜んでください。共に喜んでください。ハレルヤ。彼女たちは命を選びました。私はお会いしたことがない女性たちです。でも、神様は決して見放さない。神様は、私は誰の死をも喜ばない、立ち返って生きよとおっしゃり、あなたは命を選びなさいと、ご自身の言葉を通して語られるお方です。夢を通してというのは非常に不思議な形であります。特殊かもしれません。でも、私たちの神は、この2025年1月においても、今もなお、この愛のメッセージ、恵みの指針、そして命への招きの言葉を語って放っておられる。そのことに私たちも感謝しつつ、この招きに応答していきたいと祈り願うのです。お祈りします。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちを深く愛し、生かそうとしています。どうか私たちに、あなたの望まれている生き方を教え、あなたに従わせてください。そして、あなたの恵みと愛を、私たちの隣人と分かち合うことができるように、今週もそのような機会を与え、助け、導いてください。そして、この場から私たちを送り出してください。来週の終日に再びここに戻ってくることができるように、守り導いていてください。 この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。